ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。農業省と高等教育科学技術省は食料自給率の加速に向けて協力することについてお伝えします。農業省と高等教育科学技術省はプラボウスビアント大統領が立ち上げた食料自給率プログラムを支援するために協力しています。アンディア・ムランスライマン農業大臣は10月29日火曜日、この協力にはインドネシアのすべての大学が参加し、4年以内に食料自給自足を実現できるイノベーションと技術を発表する予定だと述べました。アムラン大臣によると、最初の協力のために、農業省はボゴル農業研究所またはイペベ、ガジャマダ大学、ウゲエム、ハサヌディン大学、ウンハス、キタスマトラ大学、ウス、シアクワラ大学の5つの国立大学と覚書を締結しました。アムラン大臣はこの協力は収支開発に限定されるものではなく、農業や畜産の様々な分野もカバーすると述べました。それでは次のニュースです。インドネシアのブリックス加盟を支持し、地方議会の議長は経済改善の画期的な成果だと述べたことについてお伝えします。インドネシア地方議会または DPD のスルタン・ベナジャムディン議長は、インドネシアを多国間ブリックス諸国の一員として参加させるための政府の措置を支持しています。スルタン氏は10月29日火曜日ジャカルタでの記者会見で、インドネシアは 8% の経済成長目標の達成を確実にするために、すべての国との経済分野における戦略的協力を強化、拡大する必要があると述べました。同市は 8% の経済成長は各地域の経済的平等と正義の原則に留意するとともに、輸出市場の拡大と海外直接投資の増加によって支えられる必要があると述べました。スルタン氏は、ブリックス諸国は保護の実施と経済的独立の促進において、インドネシアと同じ熱意を持っていると付け加えました。インドネシアが加盟国の地位を持ってブリックス多国間グループに参加するのであれば、何も問題はありません。しかし、スルタン氏は政府に対し、自由と非同盟という外交原則に引き続き注意を払うよう思い出させました。それでは次のニュースです。 在北京インドネシア大使館は ASEAN レディスサークルのイベントでバティックの価値観と哲学を紹介することについてお伝えします。在北京インドネシア共和国大使館は北京のダルマワニタ協会と協力して ASEAN レディスサークルまたは ARC のイベントでバティックの価値観と哲学を紹介しました。10月28日月曜日、在北京インドネシア大使館の大使公邸で開催された ASEAN レディースサークルは、インドネシアのバティック哲学への旅をテーマに、大使や外交官の夫人、北京に勤務する ASEAN 加盟国の女性外交官代表及び他国からの招待者が出席しました。在北京インドネシア大使館ダルマワニタ協会の CLCB ハンダヤニ・オラトマグン会長は10月29日火曜日北京での正面声明でバティックは単なる布ではなく歴史、価値観、そしてインドネシア国家の哲学を反映した芸術作品だと述べました。 CLCBC は今回の ASEAN レディースサークルはユネスコに認められた世界文化遺産の一つであるインドネシアのバティックを紹介し、理解を深めることを目的としていると強調しました。それでは次のニュースです。考古学者がカンボジアのアルコール遺跡で12体の門番像を発見したことについてお伝えします。考古学者らは、カンボジアのアンコール遺跡公園にあるアンコールトムの古代王冠の北門の最近の発掘で12体の門番像を発見しました。これは10月28日月曜日、ニュースリリースでアプサラ国家当局によって明らかにされました。アプサラ国家当局はカンボジア北西部のシェムリアップ州にあるユネスコ世界遺産であるアンコール遺跡公園の管理、維持、保存を担当する政府機関です。考古学者のソン・チャントン氏は、この考古学的取り組みはアプサラ国家当局と中国、カンボジア政府のアンコール保護チームとの共同プロジェクトであると述べました。発見後、考古学チームは彫像の元の位置を文章化し、数枚の写真を撮り、像を元の位置に戻す前に戦争と修復のプロセスを準備しました。それでは次のニュースです。国連特別報告者はイスラエルはパレスチナの消滅を望んでいると述べたことについてお伝えします。パレスチナに関する国連特別報告者のフランシェスカ・アルバニーズ氏は10月28日月曜日の夜、イスラエルがパレスチナの存在を消滅させようとしていると非難し、報告書を発表しました。報告書はイスラエルがガザ地区とヨルダン川西岸でパレスチナ人に対して組織的な強制移住、破壊、大量虐殺を行ったと述べました。フランセスカ・アルバニーズ氏は国連総会に提出した報告書の中で、特に2023年10月7日に紛争が勃発した後、パレスチナ人に対して国家によって行われた意図的かつ長期にわたる強制移住と人口の入れ替えがあったと説明しました。報告書は大量虐殺を実行するイスラエルの目標を強調し、現在の状況はパレスチナの存在を消滅させるための数十年にわたる民族浄化にあるとしています。それでは最後のニュースです。中国はパートナー国から宇宙飛行士を 選抜し訓練することについてお伝えします。中国有人宇宙局または CMSA の林シーチャン報道官は、中国は宇宙ステーションのミッションに参加するパートナー国の宇宙飛行士を選抜し訓練するための一連の協議を行っていると述べました。林氏は10月29日火曜日記者会見で、 CMSA は国際パートナーが中国の宇宙ステーションの飛行ミッションに参加することを歓迎すると述べました。自由手腕での記者会見は10月30日水曜日の早朝に予定されている神舟19号有人宇宙ミッションの打ち上げに先立って開催されました。同氏は、有人宇宙ミッションは宇宙資源を利用する、同氏は有人宇宙ミッションは宇宙資源を利用する人類の最も明白な取り組みだと述べました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はイスラエルとイランが総合攻撃をやめなければ、イスラエルとイランの開戦の恐れがあることについてお伝えします。イスラエルは10月26日早朝にイランを攻撃しました。以前イスラエルはイランによるイスラエルへのミサイル攻撃への報復であると述べましたが、多くの人はこの攻撃が中東の緊張におけるイスラエルの強さを示すものだったと述べました。イラン政府は外務省を通じて、今回の攻撃は再びイランの主権と領土一体性を侵害し、国際法と国連憲章に違反したと述べました。イランの安全と利益を守るためだけではなく、イスラエルの行動により地域及び国際の平和と安定を維持するために、あらゆる資源と能力を活用するとのことです。イスラエルの攻撃に関しては、この攻撃を断固として避難したインドネシアを含む多くの国から避難の声が上がりました。インドネシアはこの紛争の激化と拡大は明らかな違反であり、イスラエルによる国際法無視の一形態であると考えています。イスラエルの攻撃は中東における戦争の激しさを増大する可能性があります。多くの人はイランの対応が同様の、あるいはさらに大規模な攻撃の形を取るのではないかと懸念しています。このような相乗攻撃を制御できない場合、国家間の開戦の可能性は非常に大きくなります。そして他の国々も関与することは確実です。リスナー皆さん、これコメントを終わります。 クリスタ皆さん、今日の歴史です。今日は1910年10月30日にアンリ・ジュナン氏が亡くなったことから始めます。アンリ・ジュナンとしても知られるジャン・アンリ・ジュナン氏はスイスの起業家及び社会活動家であり、世界赤十字社の創設の父としても知られています。彼は1910年10月30日に亡くなりました。1901年、アンリ・デュナン氏は国際赤十字運動の創設とジュネーブ条約の形成プロセスの開始における役割によりノーベル平和賞を受賞しました。次に1945年10月30日に連合軍指導者マラビ・ジュン将がスラバヤで死亡し、1945年11月10日の戦いが勃発したことについてです。イギリスのマラビ・ジュン将は1945年10月30日にスラバヤで銃撃戦で死亡しました。マラビ・ジュン将は第二次世界大戦後インドネシアに派遣された約6000人の兵力を要する第49インド師団旅団の指揮官でした。彼らは日本軍の武装解除と日本人捕虜の解放、そしてニカまたはオランダ領インド民政局のカンリカにあるオランダ領東インド諸島にインドネシアを返還する任務を負っていました。マラビ・ジュン将の死により、マラビ・ジュン将の後継者であるEC マンセルグ少将は1945年11月9日にスラバヤのインドネシア軍に対し無条件で武器を引き渡すよう最後通告を出しました。結局インドネシア側が最後通告を無視したため、1945年11月10日に戦闘が勃発しました。最後に1946年10月30日にインドネシア共和国のお金が流通し始めたことについてです。インドネシア共和国のお金またはオリは独立後インドネシア共和国が所有した最小の通貨です。政府は法定通貨としてだけではなく独立国家の主要な象徴としても機能する独自の通貨を発行する必要があると判断しました。1946年10月30日に正式に流通したオリは、ヒョウは鞘から抜かれたクリス、裏は1945年 憲法のテキストが描かれた一線と紙幣の形で登場しました。折には当時のアー・マラミス財務大臣が証明しました。その日、日本のお金とジャワシ銀行のお金はもはや無効であるとも述べられました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアはイスラエルのイラン攻撃を非難したことについてお伝えします。インドネシアはイスラエルによるイランへの軍事攻撃を非難し、この行為は国際懲罰に違反すると述べました。インドネシア共和国外務省は10月26日土曜日、 X の公式アカウントでの声明の中で、紛争の激化と拡大は明らかな国際法違反であると述べました。同時に、これはイスラエルが国際法を完全に無視していることを示しています。外務省はまた、すべての関係者に対し最大限の自制を徹底し、地域の緊張を高め、さらなる不安定を引き起こす可能性のある行動を避けるよう求めました。インドネシアはまた、イスラエルによるパレスチナ領土の不法占領が中東での紛争の根源であると強調しました。 インドネシアはこの地域に平和を生み出す唯一の方法は二国家解決の枠組みの中でパレスチナ独立国家を創設することだと考えています。イランはまた国連に加盟している国々大量虐殺犯罪の防止と根絶に関する条約の加盟国および1949年のジェネーブ条約4号の加盟国に対しイスラエルによる重大犯罪に対して即時かつ集団的な行動を取る必要があると指摘しました。イランはその声明で占領さまざまな犯罪特にパレスチナ人民に対する大量虐殺そして地域と国際平和の安全を危険にさらすレバノンとイスラエルの不法行為に対する侵略を継続するテラビブの支持者と資金と武器の提供者特に米国の責任を振り返し強調しました。リスナーの皆さんこれでインドネシア語を終わります。
Terlihat baik-baik.
LLE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今日はインドネシアのジョクジャカルタにある観光地をご紹介します。ジョクジャカルタは特にバットル地域の美しい景色を望む自然観光スポットで有名です。そこにはとても魅力的な自然観光、トゥオンド滝があります。トゥオンドという名前はジャワ語に由来しています。トゥという言葉は岩を意味する、ワトゥに由来し、そしてウォンドは階段を意味するオンドに由来しています。つまりトゥオンドという言葉の意味は階段のある石ということです。トゥオンド滝の形がはしごのような形をしていることからこの名が付けられています。トゥオンドの滝のレベルが3つあります。各レベルの高さは3メートルから5メートルまで異なります。トゥオンド滝の水位は木々が多く残っており、とても美しいので、トゥオンド滝の雰囲気がとても涼しくて意地良いのは当然のことです。この観光地の施設は完全ではありませんが、それらを楽しみたいという要求が弱めることはありません。涼しい気温と心地よい自然の雰囲気はきっと忘れられない体験となるでしょう。午前中にトゥオンド滝を訪れて写真を撮ることもできます。その時間帯には滝の水位はまだ自然な雰囲気を残っており、朝の日差しがその景色をさらに一刻上昇に見せてくれます。トゥオンド滝の場所はジョクジャカルタ特別地域のバニャカンサンソンラク、Lemah Abang Mura にあります。ジョクジャカルタの市内中心部から約 14km の距離にあります。この観光地に行くにはまだ公共交通機関が整備されてないため、レンタカーを利用することになります。この観光地への旅行中に訪問者は安山岩や石灰岩の岩を見ることができます。もちろんこれは楽しい休日の経験です。季節限定の観光地なので午前中に訪れるのがおすすめです。この滝は雨季の時期にしか楽しむことができないため、季節の観光地とも呼ばれています。雨季の時期は滝の流れが速くてとても美しいです。一方寒気にはこの滝は乾いており、ほとんど水がありません。 Indonesia no Yogyakarta tokobe suci kini urabai wa cikang wa miskete usukusi tuondo taki mata wa grojogan wa otosurete kudasai. Lisna no minasang, kore de pasona Indonesia warimas. Mata hokana kyo mi bukai tapi kudai masyo.
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya. Banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpanya? Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya. Tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia.
Of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は Indonesia 語講座で Indonesia 語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、Indonesia 語講座です。これは Indonesia 語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Di dalam kamar 日本語で部屋の中でです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Di dalam kamar、 日本語で部屋の中でというタイトルのモノローグをご紹介します。このモノローグは西ヌサタンガラ州スンバワ島サペ港周辺のホテルの部屋の状況を記録するオーストラリア出身のビデオブロガークリス氏によって行われました。クリス氏はホテルで一晩過ごした部屋の状況について語りました。
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
Listen, 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ディダラムカマル、日本語で部屋の中でに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ディダラム、ディダラム、日本語で中で、中で。カマル、カマル、日本語で部屋、部屋。メジャー、メジャー、日本語で机、机。ラマリ、ラマリ、日本語で棚、棚。テレフィシー、テレフィシー、日本語でテレビ、テレビ。汗、汗、日本語でエアコン、エアコン。Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. 日本語で部屋には机、棚、テレビ、エアコンがあります。部屋には机、棚、テレビ、エアコンがあります。menempuh, menempuh, 日本語で行く、行く。 perjalanan, perjalanan, 日本語で旅行、旅行。 Kabupaten Bima, Kabupaten Bima, 日本語で Bima県、ビマ県。menginap, menginap, 日本語で泊まる、泊まる。pelabuhan Sape, pelabuhan Sape, 日本語で Sape 港、Sape 港。kapal, kapal, 日本語で船、船。リスナー皆さん、モノローグの中では、あなたは、di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC。日本語で、部屋には机、棚、テレビ、エアコンがあります。という文を聞きました。この文には、場所を示す表現、つまり、物がある部屋、di dalam、日本語で、中で、という言葉があります。この文の、di dalam という言葉は、机、棚、テレビ、エアコンを備えたホテルの部屋の形をした部屋を示します。他の例は、では、di dalam、日本語で中でという言葉の使用例を聞いてみましょう。di dalam kapal ada restoran。日本語で船内にはレストランがあります。Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus。日本語でクリス氏は特別なバッグにカメラを入れています。インドネシア語では宿泊場所を表す様々な用語があります。ホテル以外にもウィスマ、日本語でゲストハウス、ロスメン、日本語で旅館、ポギナパン、日本語で旅館、ポンドク、日本語でコテージ、レソル、日本語でリゾートがあります。用語の違いは、施設の特徴や解体に関係します。ゲストハウス、旅館は、ホテルに比べて規模の小さい施設を表します。コテージ、リゾートも ホテルとは違う形をしています。コテージ・リゾートは通常フィラのように分かれた状態の宿泊施設の形を示します。Kristen, 皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Cape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているファイソルインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
ファイソルインドネシア。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日は西ジャワ州のマワルボダスという曲をご紹介します。マワルボダスという曲はウコ・ヘンダルトによって作曲されました。歌詞は白いバラを意味するマワルボダスに例えられる憧れの人に会うために別の村に行く人の物語を語っています。白いバラは彼の夢を象徴しています。たとえ長い道を歩いても、雨と雪に打たれても、憧れの人に会えるから気にしませんでした。しかし、彼の憧れの人には、すでに別の恋人がいたことが判明したため、彼の戦いは無駄でした。それでは皆さん、デッティ・クルニアが歌うマワル・ボダスを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Jadi terlambat.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOIIndonesia、 TikTok は VOI_Official、 メールは VOI@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。